さあ始まりました、佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは地方に住む独身 OL 私佐藤と
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。
イエーイ、
久しぶり。
久しぶり本当に久しぶり。ちょっともうね、忙しかったのと体調崩したのとかでいろいろ積み重なりまして、皆さん季節の変わり目どうぞご自愛ください。
ご自愛ください。
さあ今日は、お便りをいただいたのでちょっと読んでいきますね。
イエーイ。
別れ際にこそそいつが相手と付き合う目的が垣間見えるものなんだと改めて知るのだった。そしてサインより美味しい棒を一ついただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何への何？
これはね、うちらが悪い。
どの会への何みたいな。
間を開けたうちらが悪い。トシさん多分ね、アップされた時にもう送ってくれたんだと思うんだけど、本当にうちらが悪い。
間が空いちゃってね、すいません、本当。要は、別れ際にこそそいつが相手と付き合う目的が垣間見える。別れ際に本性出るって言うもんね。
そうそうそう。あれじゃない、なんかそのね、別れ際の話ちょっとしたじゃないですか。
しましたね。
はい。あれの回だと思います。
いやー、ありがとうございます。共感いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで。
ということで、まあ、はい。今回は。
暦の、あ、そっかそっか、ごめんなさい。
私がテーマをね、言いますからね。
もうごめんなさい。どうぞどうぞ、お願いします。
まあ、寒くなってきたし、ね、暦の上ではもう、春じゃねえよ、冬。
もううちら今日ダメかもな。
うん、本当にごめんなさい、皆さん。ちょっと、もうポンコツです。ポンコツがやってるんで、ちょっと本当に楽しく聞いていただきたいんですけど。寒くなってきたし、暦の上では冬ということで、まあ、呪いの恋愛話でもしようか、というテーマで話していきたいと思います。言えた。
言えた。最高。素晴らしい。さすがです。
みんな大好き、はい。呪いの恋愛話でございますよ。
はい。もう、めっきり寒くなりましたしね。その、うん、なんていうか、まあ、久しぶりにね、そういう呪いの恋愛話でもして、なんか、みんなにいっぱい笑ってもらって、あんなってもらおうかななんて思いまして。
よく燃えるよ、このガソリン。っていうのも、この間、ハリキさんと、鈴木亮平さん、いるじゃないですか、うん、俳優の。
はい。
あんな人を好きになっていきたいよね、今後って話をしてたんですよ。はい。どういうことって話なんやけど。
うん。
で、まあ、その中で、ある映画を春樹さんに勧められて、うん、佐藤さんが気に入るポイント、絶対気に入るポイントが一つありますよって言われた時に、私、もう、即座に、え、ヒゲ面のバーテン出てくるって返したわけ。
これあの、ネットフリックスのドラマに出てくる赤西仁です。
そうそうそう。いや、かっこよかったの、なんかメロかったのよ、その赤西仁の役がまたね。気に入るって、私が気に入るってことは、その、イケてるヒゲ面のバーテンダー出てくんのかって聞いたわけよ。
それでね、まあ、2秒前にあなた、鈴木亮平みたいな人好きになりたい。
なんか誠実そうな、バーテンダーなんてやったことないですよ、みたいな顔のね。
はい。言ってたのに、2秒後に赤西仁さん出してくるって、もう、言ってるそうからカレー味のうんこ食べに行ってるっていう。
もう即突っ込みされたもんね、私ね、春樹さんに。
もうね、心の中でビンタをかましてました。目を覚まして
この野郎って。
これが我々にかかっている呪いです。
そうなんですよ。だから、決して赤西仁さんをね、はい、私たちはなんかうんこだと言ってるわけじゃないんですよ。
違う
のよ。概念。
概念
って。いけてるヒゲ面のバーテンダーは大体、そのなんかその、まあ、カレー足のうんこであることが多いという概念。まあ、うん、言ってしまえば偏見の話なんですけど。で最初から、その鈴木亮平さんのような、こう、誠実そうな雰囲気の、まあ、カレー味のカレーと付き合うという可能性を全く考えられていないということに驚いたわけですよ。
そう。でもそういうのやめたいよねって。言うのを言って、鈴木亮平さんの名前出たのに2秒後に赤西仁さんに戻ってるっていう。
根深い。本当に根深い。だからこそ呪いなんですよ。
いや、本当に、これ本当ね、お互いに注視しておかないと、うん、この呪い本当に解けないんで。
誰が解いてくれんの、本当。
いや、でもさ、まあ、そもそも、うちらなんでこんな呪いにかかったんだっけっていう話を、まあ、ちょっと今日でいこうかななんてね、思うわけですよ。
うん、いや、そうですよ。まあ、私の呪いの根源はさ、もうみんなわかってるでしょ？もう大好きでしょ？特に、ジュノアさんあたり大好物な、あの、みんな大好き、サバンナさんですよ。
はいはいはい。
だからもう傷ついた恋愛を経て、もう傷つきたくない。
はい、
ならば、もう初手からクズだとわかっていた方が、傷つかないよねっていうことから言っちゃってる。
対処療法だよね、だから。
そう、だから向き合ってないんだよね、問題に。自分のなんか根本的ななんか治療で、なんか完治なんか目指してない。もう緩やかに病気と付き合っていければいいです、みたいな。共に生きていきますって。
緩和ケアしてます。
そうそうそう。もう終末期利用です、みたいな感じのことを言ってるんですよ、私たちは。
はい。いや、そうだよね。これはでもね、一回のインパクトが非常にでかいじゃないですか。
でかかった。それが若い頃の、なんかほぼほぼないか恋愛経験もない、まだウブな頃のっていうのもあってね。
はい。私もなんか、すべてのエピソードが忘れられなさすぎる。
で、笑い話にできたっていうことでは、感謝してるんだよ、サバンナには。でも、やっぱ傷ついたっていう事実は、ずっと多分、こう、消えないから、
そうだね。
どんだけ笑いがあったとしても。
うん。
いや、だから根深いなと思う。
色褪せないじゃないですか、サバンナの思い出ってなんか。
ずっといるよ。だって私たらなんかもう10年近く言ってるよ、サバンナの話も。そろそろ忘れたいんだけど、本当にもう。誰だっけとか言いたい。
ちょっとだってあれを超える面白いエピソードたちはなかなか、なかなかないですよ、私も。結構鮮明に全部言えるもん。
私の元彼の話なのに。
そりゃあね、そんじょそこらのね、まともな人じゃ塗り替えられないよね。その呪いは解けないよ。
うん、でよっぽど本当にもう鈴木亮平ぐらいの人が、
うん、
もう真正面から、
うん、
もう好きだって言って来てくれればっていう。
うん
うん、でそんなね、都合のいい話はね、ないわけで。
わかる。
そうそうそうそう。
悲しいよね。
ねえ、なんか今リハビリかなと思って、
うん
うん、なんか付き合っていくんだろうな。なんかイマジナリーサバンナがずっといるなって感じがしてる。ほんで、ハルキさんは、そもそも、
うん、
なんかそういうこう、大恋愛というか、大失恋みたいなイメージが私あんまりないんですけど、
ああ、そうだ
ね。あなたの呪いの根源はどこにあるんですか？
いや、これね、始める前に佐藤さんに、言われて、まあ確かになって思ったんだけど、まあサバンナっていう一個、でかいやばいやつが佐藤さんにはいたと。
はいはい。
だけど、ハルキさんあなたには、なんか全員がうっすらやばいやつだったっていう。
エピソード聞く限りなんか全員なんで付き合ったんそんな人みたいな感じなんだよね、あなた。
いや、そう。それね、なんでかっていうと、これなんか本当、多分ね、経験がないんですよ、多分そもそもね。まともな人と、なんかちゃんと恋愛、まともな人かどうかに限らず、ちゃんと恋愛をしたことがおそらくないんでしょうね、私は。佐藤さんほど、なんかサバンナに入れ込むっていうさ、その入れ込んだ相手がそもそも多分いないんでしょうね。
うんうんうんうん。
で、なんか基本全員、まあ好きになったことはもちろんあるけど、それは全部片思いで、別に恋愛ということではなかったと。
うん、ああ、じゃあさ、はるきさんが好きになった人は片思いで終わっちゃってて、
そうそうそう、
逆に付き合った人は、なんかこう需要と供給とかタイミングのマッチ的な感じの付き合いだったんだ。
そうそうそうそう。で別に向こうもめちゃくちゃもう、はるきさんじゃないとダメですみたいな人でもなく、まあここら辺で一息つきますかみたいな二人が。一旦みたいな。
まあというわけで、みたいな。
まあまあまあまあ、一旦じゃあまあまあまあまあまあみたいな感じの二人がそうなったら、そりゃあね、いつかは別れるでしょうっていうのを想定したもとで付き合ってるわけですから。うん、
なるほどね。
まあ、続かないだろうっていう呪いがね、私にはかかっているということなんですよ。
はあ、根深い。あと、なんか、脱足なんだけど、一回京都に二人で行った時にさ、
うん、
というわけでっていう名前のラブホテル見てめっちゃ爆笑してくれなかった。余談ですよ、これ、本当に。
なんで覚えてんの？しかも
違う、私、前さ、仕事で京都行った時にさ、そのラブホテルの前通ったのよ。 うわーってなったけど、写真撮るわけにいけないじゃん、その仕事の人いるのにさ。何ってなるから、こう行ったことあるんですとか言えないからさ。行ったことはないんだけど、その前を通っただけなんだけど。いや、これ、はるきさんに言わねばと思って今ちょっと報告した。
でも、私、今言われて思い出したけど、当時もうちら湧いたよね。というわけでだとか言って。
どうやって誘うんだろう、このホテルに。というわけで、休憩みたいな言うのかなとか。そう言ってた。そういうね、そんなアホな話をした、あの頃からね、ほぼ変わってないです、うちら。
変わってないんですよ。だから、そういうさ、その呪い、うちら解いていこうよっていうことでの鈴木亮平さんです。結構大事じゃないですか、この鈴木亮平さんというモデル。
あの、これ、みんな何言ってんだって思うかもしんないけど、あの、気づきなのよ、うちらからしたら。ようやく、その、スタート地点に立ったようなもんだから、生温かい目で見守っててほしい。
まだ寝袋みたい。
ようやくうちら気がついたのよね。あ、違う、イケヒゲバーテンダーを追うんじゃないんだっていう。
そう。
初手から、鈴木亮平に行くべきなんだってことに気がついたから。
そう。なんかその、うんこの中でカレーに近いものをずっと探してたけど、あ、そもそもカレーめ、カレーを食べなきゃダメなんだねって話。やった
気がする。カレー屋さん探してなかったね。地面這いすくばって地面に落ちるうんこばっか見てたっていう感
じ、ね。ろくでもねえ話だな。
だからもう、ほんとね、いっぱいお焚き上げ案件もありましたから、もう私たちね、いつか報われて、いい男と出会えると信じてるので、皆さんも祈っててください。
はい。ということで、今回は寒くなってきたし、呪いの恋愛話でもしようかというテーマで話してきました。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。